この番組では四日市市内で活躍する個人や団体に焦点を当て、活動の現場にお邪魔していろいろなお話を伺います。本日はお話銀の会の代表であります上原悦子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お話銀の会ではどのような活動をされているんでしょうか。
私たちはストーリーテリングという手法でお話し会をやっております。長い間4名で活動していたんですけれども、2年前に図書館の方でストーリーテリングの養成講座を開いて7人の方が入ってくださいました。今皆さんまだ勉強中ですが、一生懸命活動できるように頑張っているところです。
どんな場所で行ってらっしゃるんですか。
主には私立図書館や幼稚園ですが、これらは月に1回お話し会をしています。その他小学生のためのお話し会や大人のためのお話し会というのもやっております。また高齢者の集まりや地域の集まりなど依頼があればどこにでも行かせていただいております。
ストーリーテリングというものは一体どのようなものなのでしょうか。
語り手が物語を覚えて聞き手に語り伝える。そして聞き手は目に見えるものの助けを借りずに声になった言葉だけに耳を傾け、お話を想像するというものです。
どんな話をするのか教えていただけますか。
世界中のお話をするんですね。民話や物語などもやります。中でもたくさん語らせていただくのはグリムのお話やロシア、イギリス、アイルランドなど昔話の宝庫と言われているようなところのお話が多いですね。
ではちょっと体験させていただけないでしょうか。
そうですね。そしたら、冒頭のところだけ一つお話しさせていただきます。それではグリムの昔話から。カエルの王様。昔まだ人の願い事が叶った頃、一人の王様がいました。その王様のお姫様たちは皆美しかったのですが、中でも末のお姫様は大層美しく、いろいろなものを見てきたお日様でさえこのお姫様を照らすたびに驚いたほどでした。さて王様の後ろの近くには大きくて暗い森があって、その森の菩提樹の木の下には泉が湧いていました。とても暑い日にはお姫様は森へ行って涼しい泉のほとりに座ることにしていました。そして退屈してくると金のまりを取り出して高く上げては受け止めて遊びました。それはお姫様の大好きな遊びでした。ところがある時お姫様の投げたまりがお姫様の差し出した腕の中には落ちてこないで、ポンと地面に跳ね、コロコロと水の中へ転がっていきました。
本当に原稿を見ないでおっしゃるんですね。どんなことに気をつけて、どんな空間でこのお話なさるんですか。
このストーリーテリングという手法は本当に時代に逆行しているような地味なものなんですね。ちょっとした場所があればどこでもできるんですけれども、静かな場所で静かな言葉に、静かに耳を傾け、静かに心を動かす。その空間を作るためにはろうそくが一役買ってくれまして、ろうそくに火が灯ったらお話し会が始まりますという言葉で子どもたちはお話を聞いてくれます。
なんだかお子さんより親御さんのが癒されそうですね。
そうですね。今の世の中も子どもも大人も騒々しい中にいますので、お母さんたちも聞いていただくとほっとして、ああいい時間だったわとおっしゃるので、そういう時にはとても私たちも嬉しいと思います。
コロナ禍で大変だと思いますが、今後はどのような活動をされていきたいですか。
一般の方にはね、まだなかなかこのストーリーテリングって知られない方も多いと思うんですけれども、図書館やいろんなところでやっておりますので、ぜひ一度体験しにやってきていただきたいと思います。
上原悦子さんについては広報四日市9月上旬号のきらり四日市人のコーナーでもご紹介しています。ぜひご覧ください。上原さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。